ラジオピアサポートウィンキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。がんサバイバー学ぶ働く。皆さんこんにちは。インターネットによるラジオピアサポートウィッキャン、コーディネーターのバーバラです。新シリーズ、がんサバイバー学ぶ働く、がんを学ぶ、そしてがんと仕事という2つのコーナーをお届けします。まずはがんプロに学ぼう。このコーナーは進化するがん医療の正しい知識や最新の情報をがんのピアサポーターを通してリスナーの皆さんに広くお伝えしようというもので、今回は2回目となります。最良のがん医療を受けるために、また患者としてよりよくがんと向き合うために、自分のがんのことをきちんと理解することがとても大切と言われています。今回から5回にわたってお送りする授業、がんプロに学ぶ、知っておきたい自分のがんのこと。講師は東海がんプロの小松博一先生。小松先生は名古屋市立大学病院の化学療法部部長として患者さんの薬物療法に携わっていらっしゃいます。パーソナリティとしてご専門の方々と毎回のテーマを検討し、ゼミの進行役を務めてくれるのは大腸がん経験者のピアサポーター、ラジオネームゆうこりん。ではゆうこりん、よろしくお願いします。
はい、ゆうこりんです。それでは授業を始めます。患者歴20年でありベテランピアサポーターの伊藤さん、今回もアシストよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして授業には番組のサポーター、手術歴6回、入院7回というベテラン患者の深澤さんはじめ3名が参加しています。では小松先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
小松先生、今回から5回にわたってこれだけは知っておきたい自分のがんのことと題した講義をしていただきますが、大体どんな内容になるのかご紹介いただけますか。
はい、このこれだけは知っておきたい自分のがんのことというタイトルですけれども、その目的は一人一人の患者さんが最も良い医療を、がん医療を受けることができるようにという目的にあります。そのために必要だと考えているのが、まずはがんについて知ること、そして自分自身のがんについて知ること、さらに医療者から見た視点、がんの体制、基本姿勢を患者さんが理解しておくこと、最後にですけれども向き合う心構えを知っておくこと、ここを押さえることによって一番いい、最も良い治療を受けれるようにしていきたい、そういう趣旨であります。今日はこの4つの中の1つ、がんについて知るというところをお話したいと思っています。
あ、はい、よろしくお願いします。今日の講義の資料は番組ホームページにアップされていますので、どうぞご覧ください。あ、では小松先生、よろしくお願いします。
はい、それではがんについて知るを説明させていただきたいと思います。最初にですね、がんの診療はどのように進歩してきたかということにつきまして説明いたしますが、戦後になります。戦後からがん診療は進歩したということが言えます。特に化学療法につきましては、1946年に最初に抗がん剤が開発されまして、それから70年代80年代に至り、次々といわゆる抗がん剤が誕生してきました。同時にがんの基礎研究が進んでいき、がんが遺伝子の病気であるということが分かってまいりました。その遺伝子の病気であるという基盤に基づきまして、21世紀になりまして新しい治療薬、分子標的薬というのが誕生してきています。今その抗がん剤と分子標的薬を 適宜併用する時代、さらに今後は免疫療法というものが誕生していくということが予測されています。次に、日本の患者さんの死亡原因を考えてみたところ、今圧倒的にがんが1位です。以前は心筋梗塞や脳血管障害といったところが三大疾病として、双璧をなしてたわけですけれども、現在で死因の第1位はダントツでがんになってきたということで、この傾向はまだ改善してきていないといえます。がんは2人に1人、一生のうちに2人に1人はなると言われている病気でして、国民の病気、国民病ということが言えます。ですので、この国民病であるがんに対しては、国を挙げて、国民を挙げて頑張って対応していかなきゃいけない課題となっていると思われます。次に、がんの原因ですけれども、これは一つは米国のデータなんですが、その原因としまして、まず一つは喫煙、これは 30% を占めると言われています。その次に食事、あるいは肥満ですね、そういったものが 30% を占める。その他、運動不足とか遺伝とかウイルス、細菌、飲酒といったものが 5% 程度に関わっているというデータが米国では出ています。まあ、このことが示しますのは、がんというのは一つの生活習慣病の一つであるということが言えると思いますので、生活習慣を改善することによって予防につながるという病気であるということであります。また同時に、がんの患者さんは年齢が上がってきますと増えてまいります。例えば50歳代からがんは徐々に増えてきまして、70代ぐらいになりますと急激に増えてまいります。ですので、先ほど申し上げたような、生活習慣病であるとともに、高齢な病気であると、高齢化に関わる病気であるということも言えます。日本は急激に高齢化社会が進んでいますので、がん多発国になっているということが言えると思います。次ですが、では、がんはどうやって誕生してくるのかということにつきまして、一つのセオリーがありますが、多段階発がんというものがあります。多段階というのは、多くの段階を経てがんが発症してくるというものであります。先ほど申し上げたような、環境因子、タバコとか、肥満とか運動不足とか飲酒、細菌、ウイルス感染といった環境因子がある時期に遺伝子に傷をつけてしまいます。で、その遺伝子が一つではなくて複数積み重なっていくことによってがんが発症していく、これが多段階発がんであります。一般的に言いますと、がんが一つの細胞に誕生してから、実際がんとして、診断できるところまで大きくなるには、10年はかかるということが言われています。そういったものががんですね。言い換えれば、早期発見をしていくことでがんはかなりのところを抑える可能性があるということも言える病気であります。次に、良性腫瘍といわゆるがん、悪性腫瘍の違いについて説明をします。いずれにしましても、自然に病気が、しこりが大きくなっていくという点では違いはありません。また、遺伝子が変異して起きる病気ということについても変化はございません。違いはございません。では、どこが良性と悪性の違いになるかといいますと、がん細胞は転移をします。自分の、例えば胃がんの方も、胃の組織以外に肺に飛んだり骨に飛んだり脳に飛んだりという転移を起こしてしまうというのが一つです。もう一つは浸潤といいまして、周りの組織に結合して取れなくなってひっついてしまうと、進行してしまうというのが特徴であります。また悪液質といいまして、食欲低下や、痩せですね、類層、あるいは発熱、または、栄養不良、そういったものが進行してくる、これを悪液質と申しますけれども、こういったものには悪性腫瘍の一つの特徴であるということが言えます。したがいまして、 良性と悪性を区別するものは浸潤、転移、悪液質を起こすということが、特徴ではないかなというふうに思われます。次にですが、がんはどの臓器にできるかということですが、どこでもできます。頭の先から足の爪先までどこにもがんはできてしまうというものです。頭にできれば脳腫瘍、目にできることもありますし、首にできることもあります。もちろん肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、膵臓がんといったところにもちろんできますし、泌尿器でも腎臓がん、膀胱がん、前立腺がん、子宮がん、卵巣がん、それから皮膚にもできますし、骨にもできます。血液のリンパ球にもできます。ですので、がんというのはどの臓器にもできてしまうるというものであります。そこで重要なのは、発生する臓器ごとに症状が多様でありまして、また治療に対する反応性も違うということです。治療の内容も変わってくるということでありまして、また生命予後も大きく変わるということであります。ですので、個別のがんを個別に対応することが必要であるということであります。ある人が肺がんで、自身が、腎臓がんだと、そういう時にその2つのがんの治療法を比べて参考にすることはできないのであるということで、がんは個別療法になるということが大事であります。また次ですが、がんの診断ですけれども、画像検査、いわゆる CT あるいは MRI、 または最近では PET といったものでしこりがどこにあるかが分かります。ただそれはしこりがどこにあるかということ、おそらくがんではないかということが分かるだけでありまして、それががんなのか、先ほど申し上げたような良性腫瘍なのかは区別できません。何が必要かと申しますと、実際にその組織を取って生検をする、それを顕微鏡で見るということをしなければ診断はつかないものであります。ですので、がんの診断は画像検査でつくのではなくて、生検、病理検査で確定するものであるということであります。次にがんの治療ですけれども、がんの治療、がんの大きさを小さくさせる治療としては3つあります。1つは手術ですね、取ってしまう。もう1つは放射線で焼いてしまう。もう1つはお薬で治すという、この3つがあります。また、がんの大きさを変えることはありませんが、症状を緩和するという緩和治療というのも重要です。このそれぞれの治療がどうやって選択されるかは、がんの先ほど申し上げた種類、あるいは組織の形、あるいは病気がどこに広がっているか、また体力が本人さんはどうなのか、年齢はどうなのか、心臓の機能は大丈夫なのか、そういったものを全て総合的に評価をして、個別にどの治療の組み合わせがいいのか、薬物と手術がいいのか、あるいは薬物と放射線がいいのか、そういったものを選択していくと、そういうものが集学的治療というものであります。がんは集学的治療を行うということになります。最後ですけれども、ではお薬、抗腫瘍薬はどんなものがあるかというのを説明いたします。最初に申し上げたように、いわゆる抗がん剤というのは化学療法剤でありまして、これは化学物質であります。さまざまな化学療法剤がすでに開発されていて、現在でも薬物療法の主流になっておりますけれども、これは殺細胞効果といいまして、細胞を殺してしまうというものになります。それはどこを攻撃するかといいますと、主に遺伝子情報を持つ DNA を攻撃することが多い薬です。そのためにがん細胞も攻撃するけれども、正常細胞も攻撃しやすいということで、さまざまな副作用が出やすいことが言われています。よく知られていますのは、毛が抜けてしまう、脱毛とか、あるいは吐き気がするとか、嘔吐するとか、あるいは便秘とか下痢を起こしてしまう、あるいは免疫力が低下してしまう、 そういったよく耳にする副作用がこの抗がん剤、化学療法剤にと一致するものであります。また21世紀の治療として注目されてきたのが分子標的薬であります。これはがんの基礎研究によってがん細胞が特徴的に持っている遺伝子の発現や分子を狙い撃ちするようなピンポイント療法ということに言えますけれども、こういったものが最近非常に注目されています。例を挙げますと、乳がんにおける HER2 という分子を標的とした抗体医療、あるいは血管の新生を抑えるような VEGF 抗体といったものもあります。また白血病でもさまざまな分子標的薬が非常に有効だということがすでに分かっておりまして、臨床応用されています。もう一つのお薬ですけれども、これは乳がんや前立腺がんといったものに限られてきますけれども、ホルモン療法ですね、内分泌療法というのがあります。これらの乳がんとか前立腺がんというのは性ホルモンですね、性ホルモンに依存しているところがあるということが分かっていますので、その女性ホルモン、男性ホルモンを抑えることによって腫瘍の進行を抑えることができるということが分かっております。ですので、こういった一部のホルモン依存性のがんについては内分泌療法が行われます。また第4の治療として注目されてきているのが免疫療法であります。昨年初めて免疫療法が、初めてといっても歴史的には他にもあるんですけれども、最も注目される薬として誕生したのが抗 PD-1 抗体というのがあります。これは悪性黒色腫に現在適用がすでにされていて、今さまざまながんに対しての臨床試験が始まっています。これから免疫療法が非常に注目されているということが言えると思います。以上、お薬の分類となります。今日の講義としましてはここまでとなります。
はい、小松先生ありがとうございました。今説明を聞いてきて、全身がんっていうのはどこにでもできるっていうのをこう改めて聞いて、私はたまたま大腸だったんですけれども、それぞれの部位にできたところで、またこの個別の対応するっていうところが、あ、そうだなっていうふうに改めて思いました。伊藤さんはいかがでしたか？
はい、基本的に本当に先生には基礎のキーからお話をいただいて、非常に分かりやすかったと思います。ありがとうございました。
はい、それでは質疑応答に入りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。はい、では、深澤さんどうぞ。
はい、一つお聞きしたかったんですが、米国人のがんの原因というお話があったんですけども、日本人のがんの原因も似たようなものなんでしょうか？それをお願いします。
そうですね、先ほどは米国のデータを出させていただいたんですけども、ここは少しコメントが必要ですね。最近やっとですね、日本、中国、韓国といった東アジア諸国でのこういった推計がですね始まっています。で、実は欧米と異なる点がありまして、特にですね、東アジアでは多いのはですね、原因として感染症が多いと言われています。先ほどの米国の方では感染症は 5% 程度ということで高くないんですけれども、どうも東アジア諸国ではどうも男性の場合 25%、女性の場合も 20% を占めるのではないかというふうに言われています。これはなぜかと言いますと、肝がんをきたす B 型肝炎や C 型肝炎がですね多いということ、それから、胃がんですね、胃がんの関わるピロリ菌が、感染者が多いとといったところが一つの原因ではないかなというふうに言われています。
はい、ありがとうございました。
はい、では他にどなたか。はい、伊藤さんどうぞ。
はい、先生ありがとうございました。先ほど悪性腫瘍と良性腫瘍というお話の中で悪液質と、少し先生のお話をいただきましたが、 結構この悪液質っていうのは私たちに馴染みのない言葉でして、はい、もう一度ちょっとお話をいただけないかなと思いましてお願いいたします。
そうですね、これはですね、進行性にですね体重が減ってきてしまうんですね。体重が減ってきてしまう、で食欲もなくなっていきまして、筋肉が落ちてきます。そして貧血や、アルブミンというタンパク質が減少してきます。でそういったことが、起きてまいります。で代謝としましては糖とか脂肪とかタンパク、こういった三大代謝がありますけれども、まあ、いずれもですね、更新してしまうんですね。活性化してしまうんですね。でそれは負の意味での活性でありまして、ぐるぐるぐるぐる空回りして体力を消耗させてしまうようなのが悪液質です。多くの大半のがん患者の、進行期には見られてくるということで、患者さんの末期においてこういった体力の消耗とかそういったものがですね、体ではこの悪液質が起きているということが言えます。
それはがんが体に悪さをしてそういうことが起こってくるというふうに考えればよろしいでしょうか。
そうですね、がんがないと起きませんので、がん細胞の存在がこの原因だと思いますが、まあ、一つはがん細胞自体がですねある分泌物を出しまして、その分泌物の刺激によって先ほどの代謝更新が起きてしまうパターンもありますし、もう一つはがん細胞が体のですね免疫細胞に働きをかけて、その免疫細胞が出す分泌物でそういった代謝更新が起きてしまうということが分かっています。
よく分かりました、はい、ありがとうございます。
あ、先生、私からも質問よろしいでしょうか。はい、悪性腫瘍と良性腫瘍に関連してなんですけれども、あの腸や喉にできるポリープっていうのは良性腫瘍と考えてよろしいですか。
とですね、その多くは良性なんですね。多くは良性なんですが、一部に悪性も紛れ込んでいますので、それは肉眼的にファイバーとかで見て、まあ、良性と断定しきれる場合はいいのですが、断定しきれないことも多いですので、可能性は少ないことが多いんですが、そこを生検するということが重要かと思います。まあ、ポリープというのはその盛り上がった隆起している病変のことを一般的にポリープというわけでありまして、良性悪性を区別しているものではないわけですね。はい、それがポリープを生検して悪性だった場合は、これは例えば大腸がんとか咽頭がん、喉頭がんというようになってしまうわけですね。
あ、よくわかりました、はい、隆起してるっていうことがポリープっていうことなんですね。
その中身の質は問われないんです。はい、ただ多くは良性だということですね。
はい、わかりました。あともう一つです。悪性腫瘍の場合は切除効果は様々というふうにあったんですけれども、はい、その辺をもう少し詳しく教えてください。
はい、ですね、良性の場合はですね、進行が大きくなるのもゆっくりです。で周りに浸潤しませんので、先ほど悪性のと良性の違いで浸潤するしないって話をしたんですが、良性の場合周りに浸潤することは一般的にありませんので、クリッと取れてしまうんですね。手術でこそっと取れてしまう。ただがんの場合は浸潤していることがありますので、浸潤しないこともあるんですが、周りにベトベトってひっついてしまうと大腸がんのところを膵臓とか脾臓とかですね、それこそ胃にも進行してしまうと、そこをごっそり取らなければ手術の効果が上がらないわけですね。ですのでそういったがん細胞は浸潤してしまうという性質がありますので、まあ、その程度によって切除効果は様々だと。がん細胞で浸潤がしてないパターンですとこそっと切除効果が高いですし、ベタベタっと周りにひっついていると切除効果は乏しいと。また転移してしまった場合はそこを一生懸命取っても転移病が取れませんので、結果的には切除効果は乏しいと言わざるないわけですね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。他にもご質問ありますか。あ、深澤さんどうぞ。
はい、すみません、はい、先ほどのがんの原因にもあったんですけども、喫煙率の件なんですが、タバコがですね非常にがんに関係してということは科学的にも実証されていることということで聞いてますけども、で日本のまあそうですけども、喫 生年率は1960年代は非常に高かったと思いますけど、現在は非常に低下しているというふうに聞いていますけども、最近なんかその喫煙率がですね、ここ数年なんかあまり下がっていないというような話も聞いています。もしお分かりになればその辺も教えていただきたいと思いますけども、どうでしょうか。
はい、これはやはり国の政策が関係してくるだと思うんですけれども、やはり、集中的にですね、そのタバコの値段を上げたりとか、あるいはですね、年齢承認が必要にしたりとか、あるいはマスコミュニケーションによってそういった自動喫煙の危険性ですね、吸わない人にもリスクがあるという、啓蒙がかなり進んだ時期がありました。それに乗じまして、かなり下がってきたんですけども、確かここ数年は、横ばいになっているのは確かだと思います。そういった政策的なその勢いが少し当時よりは弱いのかもしれません。ただもう一つ重要なのは、中高生の喫煙の状況なんですけれども、これはかなり先ほどの年齢、承認とか、値段を上げるっていうことで良くなってまして、例えば1996年は、毎日吸う人が男性高校生は 18% と言われてたんですね。でじゃあ2010年はどうかと言いますと、毎日吸う人は男子で 3.5% に低下しているということで、若年者についてはかなりそういった政策は走行している、
はい、
走行し続けている可能性がありますね。はい、
はい、ありがとうございました。ではまた私からよろしいでしょうか。日本人のがんの原因として遺伝というのはどれぐらいの割合があるんでしょうかと、遺伝が関与するがん種っていうのはどのようなものがあるかお願いします。
はい、最初の講義のところで米国のデータで遺伝、家族歴ですね、家族歴 5% という資料を出させていただいたんですけれども、じゃあ日本でどうかという正確のデータは私は持ち合わせておりませんが、一般的に言いますと乳がんで5から10%、乳がんの5から10%は遺伝性であると、また大腸がんの 5% は遺伝性であるということが分かっています。多いのはこの乳がんと大腸がんと思いますが、他にもですね、卵巣がんとか内分泌腫瘍とかそういったものが見られます。
小松先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の講義は先生がご用意くださったスライドのだいたい3分の1ぐらいだったんですけれども、内容が盛りだくさんで質問もいっぱいだったので、先生大変じゃなかったですか。
大丈夫でした。はい、
ありがとうございます。はい、ではこの辺で授業を終了したいと思いますが、最後に小松先生から一言お願いできますか。
はい、がんは生活習慣の要素があると、そして高齢化社会においては多発しているということであります。そして発がんは10年以上かかっている可能性があり、早期発見が重要な病気であるということであります。またがんはどこにでもできて、それぞれのがんによって症状や治療も全く違う個別対応が必要な病気であるということです。そしてその治療法としてはお薬、手術、放射線が主体となって向かっていく病気であります。皆さんと一緒に正しい知識を身につけながら最良の医療を受けるようにしていきたいと思っております。
はい、小松先生ありがとうございました。ではこれだけは知っておきたい自分のがんのこと、その1、がんについて知るを終わります。
ゆうこりんのコーナー、がんプロに学ぶでした。さて続いてはキャリコンに聞くがんと仕事。がんと仕事、治療と仕事の両立を目指すあなたのために。皆さんこんにちは。がんと仕事、これは多くのがん患者さんにとって両立を目指したいことであり、今のがん対策の大きな課題でもあります。前回は今後がん治療と仕事の両立を目指す方々にとって心強い味方として活躍が期待されているキャリアカウンセラーについて、 キャリアカウンセラーとは何ぞやというようなことをキャリアカウンセラーの服部文さんにお伺いしました。続いて今回からがんと仕事について服部文さんに踏み込んでお話を伺っていきたいと思います。服部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのがん患者の就労問題ということが今社会的にも非常に注目されていますけれども、注目されるようになったこう背景であるとか、はい、今の国の方針はどうなっているのかということから伺っていきたいと思うんですが、
あ、はい、ぜひお願いします。
この国のがん対策にがんと就労ということが入ってきたのは2012年に策定されました第2次がん対策推進基本計画からですよね。
そうですね。そこで国の方針になってきました。まあ、今はもう2人に1人が生涯に何らかのがんにかかる時代ということを言われています。はい、で、そのうちの3分の1がですね、実は65歳までの就労可能年齢、今定年も伸びていますよね。
そうですね。
はい、ですからそこまでで3分の1の方が罹患するというようなデータが出ています。だから平たく言うと全体の6分の1の方が仕事をしている時にがんになる、はい、ということなんですね。
大きな数字ですよね。
ですよね。本当に人事じゃないと思います。でもそれは心配するばかりってことでもないと思うんですね。国立がんセンターの調査でも明らかになっているんですけれども、今がんにかかる人っていうのは確かに増加しています。はい、それは高年齢化のことであったりとか、はい、いろんな影響があるんですけれども、実は亡くなる人っていうのは徐々に減少しているところでもあるわけなんですね。つまりこうなるとどうなるかと言いますと、がんにかかりながらも普通に生活をしているがん経験者そのものが増えているということなんですね。
そうですよね。今薬物療法などが非常に進歩しまして、がんが完全に治癒するということでなく、もしこう進行がんを抱えている方でも薬で抑えたりして長くがんと向き合い仕事も続けられるという現状が続くわけですよね。
そうなんです。本当にどんどんがん医療って進歩しているんですよね。本当にいろんな効果的な薬、今おっしゃった治療ですとかね、はい、どんどん開発されているものですから、で、また抗がん剤の影響ですごく吐き気があったりだとか、はい、いろんなこと心配されることもありますけれども、やっぱりそれに対する効果的な対策っていうのも進んでいます。副作用を抑えるような支持療法って言い方をしますけれども、はい、そちらの方も発達しているんですよね。
そうですね。支持療法が進んできたというのはがん患者にとって福音だと思います。分かりにくいんですよね。でもこの支持療法というのが支えて持つと書いて支持療法という、がんそのものに伴う症状や治療の副作用の予防策とか症状の軽減をしていく QOL といわれる生活の質をなるべく下げないで治療していくということですよね。
そうですね。本当にそれが10年も前だと、その抗がん剤治療のためにもう入院しちゃって、でも医師の指示の下で管理下で過ごしていくっていうことをしてたんですけれども、今通院治療センターなんかが増えてきているっていうのも、そういうことからも言えるわけなんですよね。
そうですね。外来化学療法という言葉がこう耳に馴染んできましたものね。
そうですね。通院でこなしてるっていうのはすごく多くなってきています。はい、
今後もさらに進歩することが予測されると思うんですけれども、キャリアカウンセラーの立場からはこれをどう考えていらっしゃいますか？
そうですね。こうした流れから日常生活を送りながら、そうなると仕事もしながら、で治療も行っていくっていうことがますます無理のない状況になっていくってことが言えます。
ですから仕事ができる、治療と仕事を両立していこう、これが普通の姿勢ということになってくると、やはりいろいろ個別性というものもありますから、こういう場合はどうしたらいいのかとか、こういう場合は どういうふうにしたらうまくいくんだろうとか、うん、悩みや問題も生じてくると思うんですよね、うん、その時にこう誰に相談するかということも重要なことではないかと思います。
そうですね、本当にがんって個別性が高いですし、その現れる症状ですとか苦しみとかも全然違うものですからね、うん、抱えられる苦しみが違うと、またそれが自分で抱え込んで孤立してしまうということにもつながりかねないということになります。ですから今おっしゃったような、どこに相談して自分なりの解決を目指していくかっていうところはとっても重要になってくることだと思います。
まあがんイコール死ではない時代になってきて、そして、まあ、完全に治らなくてもこう通常言われる慢性病であるとか生活習慣病のようなものの中と同じような括りに考えられてきたということがあると思うんですが、まあ少し前の話で言えば、がんになったから仕事を辞めるというのがある意味こう常識だったような時もありましたよね、
はい、そうですそうです。だからその10年前の常識をやっぱり経験値として持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですね、はい、ですからそうなると、新たにがんになった人に向かって、本当に大変なんだからこれはもう治療に専念した方がいいよって強く勧めるなんてことも、ね、はい、出てきてはいるんですね。で本人も不安なので、やっぱりその言葉に負けてと言いますか、それだったらやっぱり仕事に専念した方がいいのかなって言って自分で諦めていってしまうなんてこともよく起こっているんです。
そうですよね、はい、でも諦めて治療に専念して、そして元気になって、あ、まだ働けるかもしれないと、はい、再就職を目指すっていうのも結構大変だと思うんですよ。
本当にそうです。まだ多少ね景気が良くなったといっても、やっぱりそんだけ潤沢なその労働市場として用意されているわけじゃないので、やはり何らかのリスクを抱えてその仕事を辞めたということになると、やはり同じような状態の仕事にもう一度見つけてそこに戻っていくというのはとっても難しいことになりますし、できることなら今ある仕事をうまくその職場と折り合ってやっていく方法、そこを模索するのがまずは大事だと思います。
はい、簡単に諦めない、簡単に仕事を手放してしまわない、治療に入る前からそこをよく考えていくということが非常に大切だと思います。
はい、そうですね。
それともう一つ、国のがん対策でやっぱりがん患者の就労支援、仕事と治療の両立支援ということがこう謳われますと、こう都道府県なんかでもいろんな条例であるとか、県や市としてのがん対策とかにこう就労支援みたいなものも盛り込まれてくるんでしょうね。
そうですね、徐々にそういったものもやっぱり反映されつつあるなっていうのは実感します。ただ必ずこうすればうまくいくっていうのはモデルが今確立されているわけではないものですから、どこもが模索状態で、どうするのが一番効果的なのかっていうことを、いろんな手段を試しながら進んでいっているというような現状じゃないかなというところですね。
そうですね、まずはこのがんと仕事ということを考える上で、国の方針とか県のがん対策どうなっているんだろうと、まずはこの第2次がん対策推進基本計画というのがこうネット上でもアップされてますので、そこからちょっとこう読んでみるといいかなという気もします。
そうですね、
ありがとうございました。それでは次はですね、はい、がん患者さんがどんな理由で仕事を辞めているのかなんかもご紹介をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2回目となりました、がんサバイバー学ぶ働く、いかがでしたでしょうか。次回は知っておきたい自分のがんのこと、その2、そしてがんと仕事、治療と仕事を両立するためにその1についてお届けします。
ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。